市塾長の教育相談のコーナーです。本日も青森放送八戸支社のスタジオに私学塾塾長畑山敦史さんをお越しいただきました。塾長こんにちは。
こんにちは。
ゴールデンウィークはお花見をする期間ですか、それともお仕事する期間ですか、飛び回る期間ですか、塾長はどのような。
ですね、飛び回ってはいないですね、うん、お花見を5月の1日、うん、子供の国に
行きましたか。
通信制の、ね、高校生たちを連れて行きました、
うん、寒かったんじゃないですか。
3度霧雨の中3度。
まあでも霧雨の中の花見っていうのも忘れられない思い出の一つになりそうですよね。
で待ち合わせにね、来ないんですよ
どうしたんだ
それでね、一応ね、集合してからハッチに行きました、
うんうんうん、
でふわり展、
今開催してますね。
子供たちが日本航空高等学校の中心生なんで、その飛行機のね、
はい、
飛ぶって話をちょっと、
うんうん、
それでふわり展行ってみんなで総合学習やりました。
なんかやっぱり生徒さんたちと触れ合うゴールデンウィーク過ごしてらっしゃいます ね、
はい、
さあそれでは早速塾長に届いております相談、
はい、
今回いっぱいご紹介したいと思いますの で、
ゴールデンウィークですね、
お願いします、はい、中3女子ウコンさんからです。部活の後輩に呼び捨てにされて腹が立つのですが、どうしたらいいですか。
はい。
こういうことがあるんですね。続いて中2男子、ラジオネームドナルド・マックさん。僕は口喧嘩が弱いです。何か揉めるとすぐ負けてしまい、落ち込んでしまいます。うん、何か口喧嘩必勝法かなんかありませんか。
はい。
何でもよろしいのでよろしくお願いします。
はい。
塾長が口喧嘩をするのはちょっとイメージができないんですが中3男子ラジオネーム北京原人さんからです。テスト週間中にテスト勉強中、なんかとてもイライラしてストレスが溜まってしまうことがあります。どうすればいいんでしょう。
はい。
中3男子ラジオネーム佐藤さんです。僕はアドリブが効かず、突然振られるとおどおどしてしまい、やむを得ずぶっつけ本番でやるとグダグダになってしまいます。かなり自己分析ができてる子です ね、
はい、
どうすればアドリブに強くなりますか。
なる
ほど。最後の一人です。中3女子ラジオネームバンプさんからです。私が入部しているテニス部は表では仲がいいのですが、裏ではみんな悪口を言いたい放題です。このまま引退はしたくないのですが、何か解決策はありませんか。読みながらドキドキしました今。
まあ私はね、毎日接してるんでね、こういう子供たちとね、
はい、
最前線なんで。
ですよね。
まあそうだろうなみたいな。
そうなんですか。
でこれをね、だから大変だなというふうに大人が取るかどうかなわけですよ。この頃の子供は大変だなっていうふうな、いや昔の方が大変でしたよ。
はい、
はい、
言っちゃっていいのかな。
言っちゃっても結論から言って昔の方が大変ですよ。
そう、部活の後輩に呼び捨てにされて腹が立つ、
うんうんうん、
そしたら呼び捨てはやめてくれないかいとか言えないんですかね、うん、
まあ言ってもダメでしょうねきっとね。
そうなんだ。
だって呼び捨てにしたいような人なんでしょうねきっとね。
でも私たちの話をすると昔だからって言われるでしょうけど、うんうん、先輩はちゃんとさん付けで敬うようにという指導が、
体罰とかね、
うん、
後で怖いぜとかね、
そうそう、
そういうのはありましたよね。
怖かったですよ先輩。
だから、ね、悪い子はいないかみたいなね、あも子が来るとかね、いろいろあるじゃないですか昔から。
生ハゲですか。
生ハゲとかね。だから目に見えないものがね怖かった、
うん
うん、もっと自分が知らないものがあったんですよね、
うん、
今も情報としてね、
うん、
すごくあるんで、
はい、
まあこんなもんだろうってのありますからね。
そうですね、アドリブが効かなくて悩んでるっていう、うん、これも
まあだからこういうのをね、すぐ病気にしちゃうんだと思うんですよね。病名がつくわけですよ、すぐに。
うん、
でまあ病気の人もいらっしゃいますよ、当然ね。いるんだけど、その周辺が難しいですよね、こういうのね。
はい。
では学校の先生はどうしてるんだろうと。
どうしてるんですか？
いや、これに真面目に、真面目ってのはダメだな。時間をかけて付き合うことができるかというと、先生が忙しいと。
でしょうね。
子供たちも忙しいと。うん、みんな忙しい。うん。まあ、簡単に言うと子は親の鏡とかね、
うん。
うん。子は親を演じる名優であるとかってこう言われるわけですよね。
うん、
別に親のせいじゃなくてね、社会のやっぱりね、鏡だと思うんですよ。
はい。
でね、今の子供たちの言葉の数がね、 やっぱり表面的に流行ってる言葉をすぐ取り入れるのは簡単。
うん、
だからアドリブもそうだろうし、ストレスもそうだろうしね、今ここにいて。
当時使わなかったですよ。
そうそうそう。
アドリブって言葉はそんなに
使わないですよ。
はい。
ね、だけどみんな8時だよ全集を見てて同じ言葉使ってたんですよ。
言われてみればそうですね。
うん、昨日の加藤ちゃんのあれがとか、どうも失礼しましたとかって、みんなそう、どうも失礼して、同じ漫画見てた昔は。
確かに。
今はね、ゲームやってる子たちはね、3人4人いるとね、2対3でね、違うゲームやってますよ。
じゃあみんな共通の言葉があまりないっていうこと？
キャリア違うしとかね、なんか結局その au だソフトバンクだドコモも違うし、
うん、
みんなそれぞれモバゲーだとかいろんなの違うわけですよ、うん。
確かに選択肢がありすぎる。
で、大人はもうついていけないでしょ？
はい。
何やってんの？あ、ゲームみたいなくくりでくくって。
もうゲームで止まりますからね。
止まっちゃう。思考停止、
うん。
だからね、そういうふうな私たちはだから子供と世代が違うんで、異文化なんで、私たちが知るっていうね、うん、大人の方から知るっていうことが必要じゃないですか。
はい。
だから我々が柔らかい心を持ってそれを受け入れればいいんですが、じゃあ例えば今のこの質問ですけど、
うん、
これに共通するのは、
はい。
なんかね、自然とってのつければいいと思うんだよね。例えば呼び捨てにされて自然と腹が立つんですよ。
ほう。
この子たちはね。
うん。
それから例えば、ストレスが溜まるのも何ですか？とてもイライラしてストレスが溜まってしまうのにも自然とってつければいいですよね。私はとてもイライラしてストレスが自然と溜まってしまうんです。
はいはい。
それから、やるとグダグダになってしまうんでしょ？
うん。
僕はグダグダに自然となってしまうんですよ。これもね、笑っちゃかわいそうけど。ね、
確かにそうです。
そうなんですよ。なので、あとはその解決策を求めたり、
うん、
強くなるノウハウが欲しかったり、
うん、
なんかね、こう、必勝法。みんな大人のこれって鏡じゃないですか。
うわぁ。
だから合理的なこと、便利なことを求めるの。
はい。
何かないですか？いいものって。お店に行って、今日のメニューって、なんか今日のおすすめないですかって、うん。いや、お前主体的になんか食べたいものないのかみたいな。あ、知らない何にも。
うん。
じゃあ、店主に任せる。見繕ってもらうみたいな。それが便利。合理的。正解。正しい。そういうライフスタイル。
はい、
これはね。
うん、
まあ、そんな中で子供たちが育ってるので、まあ、親というか、まあ、大人の鏡だと思うんですよね、
はい。
ストレスが溜まってしまったら、何関係ないでしょ、そんなのってね、
うん。
勘違いだよって親が言えるか。
言えないな。
だって親がストレス溜まってんだもん。
はい。
お父さんもお母さんも。
うん。
なので、ストレスが溜まったら休みましょうっていうのが、いいわけですよ、今は。うん、それは子供たちもそれに習ってる。
いやー。
何も溜まってないからって言えばいいんですよね。
鏡だー。
鏡なんですよ、これは。大体ね、まあ、わかんないですよ、この子はどんな子かね、ウコンちゃんはね。
うん、
呼び捨てにされて腹が立つのは、そんな自分を見つめ直した方がいいよね。
うん、どうして私は腹が立つんだろう。
違う。
あれ違う？
どうして呼び捨てにされるのかです。
あ、そう、どうして呼び捨てにされるんだろう。
だから尊敬されてないわけじゃないですか。
のも一説にあるかもしれませんね。
またはその親しみやすいのかもしれない。
知れない。
うん。
あと周りの人がみんなそう呼んでるから自分もそう呼んでますとか。
そうで、呼ばれてますとかね。
でも、なんかこう、他意とか何もないかもしれない。
意外とこの子が先輩をそうしてたかもしれないよ。うん、
はあ、
だそういう文化か風土があるんじゃない、この中学校に。
かもしれない。
ってなったら、まあ、そうされますよ。
ですよね。
うん。とかね。
うん、
だから、一人だけそうされてるとか、一人だけいじめられてるとかっていうのもあるかもしれないけども、
うん、
まあ、私が感じてるのは、まあ、自然とこうなってしまうっていう自分に悩む。今の子はね。
はい。
うん、気のせい。気のせい。
さっくり行きましたね。
気のせいとか、何クソと思えとかね。
はい。
そういうことを誰かが言った後に、もう一回相談が来た時はちゃんと乗りますよ。
うん。
まずはそこ言ってあげた方がいい。
気のせいじゃないか。
気のせいだし、乗り越えられるし、
うん、
勘違い。
そう。
やれ、みたいな。
そう、グダグダでもいいんです。
うん、グダグダしてないから。
うん。
うん、やれ。
そう、君が思ってるほどグダグダしてない。
うん、絶対相談に来ることがグダグダしてる。そういうような感じで、もうポンとやっちゃえば、意外とケロッとしてたりしないですか、
はい、そう思います。
はい。ところが、親が転ばぬ先の杖で、いや、うち残って今日遠足なんだけど、きっと疲れて帰ってくるんで、塾は休ませますって電話するんでしょ。まだ疲れて帰ってきてないでしょって言ったら、いや、きっと疲れて帰ってくるんですって。
嫉妬ってなんだろう。
そう、そうあってほしいから子供はそう演じるわけです。
いや、で、疲れたでしょって言われたら、う
ん、
はい。
でも意外とそのお母さんが単身赴任でね、お母さんがお父さんがいなくて不安だったりするんです。で、それは子供がお父さんの役割してたりするんで、一概には言えないんです。これは。
しっかりしろ、大人。は
い、まあ、もうすでにですね、4月の7日、8日、9日、10日までの間でね、こう、はい、不登校の子でね、高校を辞めるっていう子が2人来ました。
いやー、早い。
早いんじゃないかって私言いました。
うん、まだ。
まだいいだろう。
うん。
もう少し不登校になろうよって。
うん。
ごめんなさいね。不登校で悩んでるお母さん方いると思うんですけど、ゴールデンウィークまではちょっともう少し待ってみたらどうでしょうね。うん。うん、でも、とにかく通信制に行った方が 楽っていうか、もう、きっぱりするじゃないですか。
はい。
みたいな話で来ちゃうんです。
あ、でも、悩むことも大切なのに。
だいたい90分お話をします、私は。うん、そして、ここに来るなと言います。
ね。そうなんですね。
戻りなさいと、
うん。うん。
で、それで頑張ってみなさいって言うと、本人が結構、もう、ニコニコしながら、ありがとうございましたなんて言って、お母さん涙流しながら、ありがとうございましたみたいな、なんかそんな風にして、お帰りいただいてね、
はい、
もう一回チャレンジしてもらう。
うん、
なんかそういう風なのがね、まあ、塾ってだから、教育、家庭教育の代行業ではなくて、その子たちがお家に帰ったら、どんな会話をするんだろうと。
うん、
もう少し、何くそと思えとお母さんが言ったら、結構何くそと思えたとかね、うん、そういう風なのをこう、プロデュースするのが、こう、塾かななんてね、
はい、
思ってやってるんですよ。
いや、お時間あっという間でそろそろ時間なんですが、今のを聞いてて、うわ、うちも話を聞きたいとか、うちの話も聞いていただきたい、帰れと言われてもいいから聞いていただきたい。
いや、そんなあまり来ないでください。そういうのね、あまり来ないでくださいよ。
いや、
だって無料なんだから、それあんまり来られると困るんだけど。
いや、でも多分いいと思いますよ。
まあ、じゃあ皆さんに一つだけね、
うんうん、
私は思うのは、食卓で、もし、お母さんがね、お料理を作って一生懸命作ってますが、
うん、
大皿で出した方がいいと思います。
はい。
取り分けないで。お兄ちゃんの分を、弟の分、大皿にしてね、それぞれが取り合うようにした方がいいと思う。
うん。自分はこれを食べたいんだ。自分はこの分食べたいんだ。
うん、で、食べたら弟の分はどうなるかとか考えさせた方がいいと思う。
うん。
それを部屋も分けるし、お皿も分けるしっていう風になってるのが、経験値がね、未熟なまんま、中学生になっちゃうかなと思います。
いやー、とっても分かりやすい話を、はい、今日も聞くことができました、塾長。ありがとうございます。
ありがとうございます。
本日の厚志塾長の教育相談のコーナー、私学塾畑山厚志塾長にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。